jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、サイトワールド2024特集の第1回です。中根です。
高橋玲子です。
高橋智香です。
小川です。
はい、よろしくお願いします。ということでですね、今回からサイトワールド2024の特集ポッドキャストというのを配信します。例年ですね、サイトワールドの会場でインタビューをして、でその後、サイトワールド特集ということで、ポッドキャストだいたい十数回とかですかね、配信するんですけれども、今年はちょっと、変えてですね、事前に何社分かインタビューをオンラインで収録させていただいて、それを配信して、それからまあ、可能であれば会期中にも取材をしてインタビューをして、サイトワールドの後にも配信をしようと、そんな計画です。で、気がついてみるとですね、なんと、この1年間ポッドキャストの配信をすっかりサボっていたようで、前回のポッドキャストが、去年のサイトワールドの特集の最終回だったというらしいことにさっき気づいてしまったので、ちょっと反省していますが、まあ、そんなことはさておきですね、2024年のサイトワールドの特集をお送りしていきます。で、まあ、サイトワールド、ご存知の方も多いかと思いますけれども、簡単に説明しておくと、まあ、視覚障害者向け総合イベントというふうに銘打って、11月の1日から11月の3日までの3日間、東京の錦糸町の駅前の丸井の上にある隅田産業会館という会場で、開催されているイベントで、今年で16回目、だそうです。で、まあ、コロナ禍の間ね、ちょっと休止してた時期とかもあったんで、もう、かれこれなんだかんだ20年ぐらいやってるってことなんですかね。ということなんですけれども、まあ、我々は、ここ7、8年ずっと、まあ、だからコロナ禍で開催休止してた期間はもちろん行ってないですけれども、ずっと、まあ、サイトワールドの会場でインタビューをしています。これ、2フロアある会場で、8階と9階かなですね。で、8階には大きい展示会場があって、ここにまあずらーっとブースが並んでいて、いろいろなメーカー、ですとか、団体ですとかの、出展があると。で、実際にまあ製品を触ってみたりとか、担当者の話を聞いたりすることができるということですね。で、9階の方はですね、会議室がいくつかあって、そこでセミナーだったりとか、そういったイベントがまあいろいろ開催されると、そんなような内容です。で、我々はいつもその主に IT に関連するような取り組みをしているメーカーですとか、団体ですとか、そういったところにインタビューを申し込んでお話を伺って配信しているというようなことをしています。で、今年、なんでですね、事前に配信をすることになったかというと、ちょっといろいろ実行委員会の方にも、ご協力をいただいて、今年は初めて出展される出展者さんですね、に事前にまあお話を伺って、で、まあ、今までサイトワールドでに出てきたことがないところですので、まあ、普段からサイトワールドに行ってる人にとっても、参考になるような情報が、お送りできるんじゃないかと。で、その上で、まあ、面白そうだなと思って、足を運んでもらえるといいんじゃないかなというようなことを、考えて、今年は事前にインタビューを配信することにしました。で、事前に配信する予定になっているのがですね、これから申し上げる4社ですね。で、これは、この第1回の配信が終わった後にですね、順次、ちょっとどういう順番で配信するかはまだ決まってないんですけれども、配信しますので、ぜひ、サイトワールドに行くか行かないかの判断、あるいは行くときにここに行ってみようっていう判断の材料にしていただければというふうに思います。ということで、もうすでにですね、サイトワールドのウェブサイトに2024年の情報が公開されていますので、それに基づいてですね、展示ブース番号順にインタビューした出展者さん紹介しますけれども、まずブース番号6番の株式会社フォラケアジャパン、それからブース番号8番株式会社セブン銀行、それからブース番号は22番の株式会社オートテクニックジャパン、そしてブース番号が40番アルプスアルパイン株式会社と、この4社のインタビューを順次お送りしていく予定です。 それから、サイトワールドの、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、会期中にもインタビューを試みて、終わった後配信していこうと思っていますけど、まだですね、現時点では、会期中のインタビューの、お約束を一社ともしていない状況ですので、もしかしたら一社も配信できないっていうこともあるかもしれないですけど、まあ、例年のことを考えると多分、まあ、10社ぐらいは目指せるかなというようなことを思っていますと、いった感じですね。はい、ということでですね、まあ、僕が長々と喋りましたけれども、今回、まあ、多分その、いくつかの取材には同行していただく、ことになる、今回一緒に喋って、くれている3人、それぞれに、まあ、今年どんなことを期待しているかですとか、一言ずつなんか話してもらえればなと思うんですけれども、じゃあ、小川さんからお願いできますか。
はい、そうですね。まず、今回もいろんな会社さん、いろんなブースさんが出展されていますけれども、その中でもやはりその、視覚障害の福祉機器を取り扱っている会社さんと、一般の会社さんといろいろとあると思うんですが、まず、福祉機器を取り扱っている会社さんも、それぞれですね、新しい機能を搭載してきたり、元からある機械をどんどんブラッシュアップしてきたりと、順次進化を続けている、で、中にはその AI も取り入れてみるっていうところもあったり、AI とかではなくもっとシンプルなもん、より使いやすくっていうのを目指したり、会社によっていろいろとあると思うんですけれども、そういうところが今後どういうふうに進歩していくのか、展開していくのかっていうのが、まず福祉機器を扱う会社さんに対してはちょっと気になるところと、それから、まあ、コロナ禍、去年もそうなんですけれども、最近新しい会社さんとか、一般の会社さんとかも、AI とかスマホとかそういうところを切り口にこういう視覚障害のサポートとかいろんなサービスとかそういったものを展開しているところ、まあもちろんコロナ禍以前からもあったものですけれども、どんどんそういうものが進んできているっていう気もします。今回、事前に取材をしたという会社さんの中にもそういったところが結構ありますし、やはりそういう一般企業さんとかがその視覚障害福祉に対して注目してくれているっていうのはとても嬉しいことなので、そういったところがこれからどういう展開をしていくのかっていうのがとても楽しみです。
はい、ありがとうございます。じゃあ高橋智香さんいかがですか？
はい、私はやはり9回で開かれるイベントがいろいろな興味深いものがあるなと思って、なるべく聞きに行きたいと思っております。例えば、Google 合同会社の Android のユーザー補助機能についてのイベントですとか、あとは NVDA というスクリーンリーダーの Life with NVDA というイベントですとかありまして、そういったところに少しでも多く聞きに行きたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。高橋玲子さんいかがですか？
はい、そうですね。私もいろいろと新しいものが見られるのがすごく楽しみなんですけれども、こうなんか信号の色をスマホで捉えてそれを教えてくれる、いわゆるこうちょっぴりアナログっぽい支援の仕方と、それからこうもうバリバリ AI、を使って画像を説明してくれるとか、そういう、まあ、うまく言えないんですけど、なんかそういうちょっとこうアナログっぽいところと、すごく、最新の、まあ、信号を見分けるのにも AI は使われてはいるんですけれども、でもその、もっと AI の、なんだろう、なんか考える力みたいなのを、まあ、利用したその画像の説明、言葉に置き換えるであるとか、そういうところと、なんか多分両方がすごく今発展しつつあるんだなと思うので、なんかそのあたりのこう、いろいろな分野での支援機器がきっと見られるんだろうなと思って、すごい楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。そうですね、さっき小川さんが言われてたみたいに、まあ、いわゆる福祉機器メーカーではないようなところ、の参入っていうことと、今高橋玲子さんがおっしゃってたような、まあその、新しい最先端を行くような技術と、まあ、新しいんだけれども、どちらかというとアナログ的なアプローチというような、やり方ですね。そういったものとがうまく、まあ、融合していくっていうところの、ちょうど面白いところ、今なんかグラデーションの真ん中ぐらいのところにいるような、不思議なタイミングのような気はするので、まあ、それが現状どうなってるのかっていうのを見るにはすごくいいチャンスかもしれないですね。はい。で、まあ僕自身はですね、まあ何か楽しみっていうより結局 3日間ずっと会場にいて疲れるっていうことのに対する恐怖しかないんですけれども。まあ、とはいえですね、去年取材させていただいたところが今年どうなってるかとか、そういったことをちょっと注目してね、行きたいなと思っています。まあ、ちょっと具体的な名前を出し始めるとキリがなくなるので、あえて出さないんですけれども、まあ、それあたり、会場で見たこととか、聞いたこととか、考えたこと、そういったことは、サイトワールドの後の配信の、まあ、また最終回あたりでまとめの、配信をするつもりでいますので、そこでお話しできればなというふうに思っています。はい。でですね、さっき高橋智香さんが、9回のイベントを見たいっていうことをおっしゃってたんですけれども、なんと今年は我々もイベントをやることになりまして、ということで、その裏でやっているイベントはどう頑張っても高橋智子さん見られないっていうことになってるんですけれども。はい。ということでですね、ちょっとその宣伝、その告知だけさせていただいて、今回の配信終わろうと思うんですけれども、これ、どんなイベントなのか、ちょっと高橋玲子さんから説明していただけますか？
はい。JBICT では毎年、スクリーンリーダーを中心とした支援技術を使っている人たちに対して、今どんなものをどんな風に使ってますかみたいな調査をしています。で、ちょうどその今年の6月から7月にかけて、実施した調査の新しい結果が、出てきているので、そんな結果を皆さんに、一部、かいつまんでお知らせしながら、私たち、みんなのもしかして一番の関心事である、スマホのアプリを、いろんな今スマホアプリが出てきていますけれども、私たちにとって使いやすいアプリ、あるいはちょっと使いにくいけど、頑張って使ったらすごく生活が便利になるようなアプリがたくさん今あるので、そんなの、まあ私たちの経験に基づいてですけれども、どんなアプリがあって、どんな風に日々の生活が、こう、スマホによって楽しく面白くなっているか、みたいなことを、みんなで、皆さんと話していけたらいいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。今ね、一生懸命準備してるところなんですけれども、準備していく中で、本当にいろんなアプリ使ってるなっていうのが改めて分かってきていて、まあこれまとめるだけでも結構面白いなと思ってますので、ぜひね、今まあ、しっかりスマホ使ってる人たちからすると、そんなの知ってらって話ばっかりかもしれないですけれども、まあ、もうちょっと活用できる幅を広げたいなって思ってる方なんかは特にね、いらしていただけると、いいんじゃないかなというふうに、思います。で、このイベントですけれども、11月の2日、土曜日ですね、の、午後1時半から3時半まで、9階の会議室1、2というところですね、ここで、やります、それなりに面白い内容にできるように頑張ってますので、ぜひいらしてください。
ぜひいらしてください。
はい、ということでですね、少なくとも僕は3日間ずっと会場にいると思いますので、お会いする機会があればぜひ、声をかけていただければと思いますし、2日のイベントにはぜひ、いらしていただければと思います。ということで、サイトワールド2024特集の第1回をお送りしました。今回お送りしたのは、
小川と、
高橋智香と、
高橋玲子と、
はい、中根でした。では、第2回以降の配信でまたお会いしましょう。さようなら。